エステルの5章です。まあ、前回まででそのエステルが王妃になって、そしてその王妃になった後、ハマンという人が王に重んじられて、まあ、国のペルシャの王国のナンバー2にまでなりました。で、みんなそのハマンに対しては、その膝をかがめて彼の前にひれ伏さないといけないような、その考え方や、もしかしたらその王の命令がありました。で、その中でモルデカイというそのユダヤ人は、彼はそのハマンに敬意を表さなかったんですよ。それでハマンはこのモルデカイに対してものすごい苦い思いを持って、怒って憤って、で、そのモルデカイを殺そうっていうだけでなくて、そのモルデカイの民族全部を、ユダヤ民族全部を滅ぼそうというふうに考えました。で、モルデカイはそれを聞いて、まあ、もちろんみんなにそのお触れが出されたので、みんな知ることになったんですが、それでその、自分のいとこで、まあ、自分がその親として育ててきたエステルに、王様の前に出て、なんとかこの王様が考え直してくれるように、お前から頼んでみないかって。もしかしたら、あなたがこの王宮にいるのは、またその王妃として今いるのは、この時のためかもしれないって。だ、もしかしたら神はあなたのことを使うかもしれないって。だから、そのあなたがその今、王様の前に出ていくべきじゃないのかって。エステルはその王の前に呼ばれてもないのに出て行ったら死刑に値するということを知ってるんですよ。で、ただ確実に 100% 死刑にされるんではなくて、その好意を得て、それでその金の尺をこう差し伸ばされたら、それに触れさせてもらえるのであれば、その命は助かって、ね、その何の用だいって聞かれると。だから神は、そのモルデカイが言うには、そのエステルがそうやってその神に応答して、この神のご計画の一部となって、エステルがこのミディア民族を救うという、この歯車の一つに、歯車っていうのは言い方は良くないですね。ご計画のその中で役割が与えられてるに違うのかって、そのためにあなたがここにいるかもしれないよって、そう励ましたわけです。で、エステルはそれを受けますけども、わかりましたって、やってみましょうと。信仰の冒険をしてみましょうって。ただその行くわけじゃなくて、彼女はやっぱ怖いから、で、モルデカイに対しても、の3日間、飲まず食わずで、どうかその断食してくださいって、私のために祈ってくれって。で、私も、私の周りの人たちと一緒に、3日間、同じように神の前に出て、その断食するからって。だから祈っててほしいって。そうやって、4章が終わりました。で、今日はその続きの5章です。そうですね。5節までお読みします。さて、3日目に、エステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄って、その尺の先に触った。王は彼女に言った。どうしたんだ？どうしたのだ？王妃エステル。何が欲しいのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンと一緒にお越しください。すると王はハマンをせき立てて、エステルの言った通り言ったようにしようと言った。王とハマンはエステルが設けた宴会に出た。この3日目にエステルはこの清掃をして王様の前に出ていきます。で、そのもちろん3日目にっていうのはその3日間のその断食と祈りをしてっていうことですね。で、そのもしかしたら私がここにいるのはこの時のため、自分の民族、ユダヤ民族を、また神が選ばれたその神の民を救うという、その一端を担うということのためかもしれないという冒険の、信仰の冒険、一歩を踏み出したわけです。そうすると、 ここに書いてあるようにエステルは王様の好意を受けます。金の尺がエステルに向かって差し出されて、でエステルはそれに触れるわけです。つまりこっちにおいでって近寄ってもいいよということです。これがなければエステルは処刑されていたわけですね。でも神は確かにそのエステルやモルデカイたちのその祈りに耳を傾けてくださって、そして神がご自分でもちろんあらかじめご計画された通りにこのエステルを使ってこの王様に対してユダヤ民族に対するこの策略を、悪い考えを、この民族全部を抹殺しようというものを、その全部ゼロにするというか、白紙に戻させようとすると。まあそれだけじゃないんですけども、そのことを神は進めておられます。で、王様は、そのエステルに対して、その、ものすごくその好意を抱いたので、もちろんその自分の妻でありますけども、自分の妻であっても自分の前に勝手に出てくるのは、その処刑されてもおかしくないわけだから。でもこの時に、その、王様は、このアハシエロス王は、自分の妻のエステルに対して、その、特にその好意を、可愛いやつだなとか、その好意を持ったわけです。よく出てきたなって呼ばれてもないのにって。で、その王国の半分でも与えていいよって言ってるんですけど、まあ、おそらくそれ、これはその文字通りに受け取るものじゃないだろうというふうに言われています。だから、つまり、まあ別の言い方をすると、欲しいものを何でも言ってごらんって、何でもあなたに与えるから、でそういうようなニュアンス、だと思います。それでエステルは、王様のために宴会を設けますので、ぜひ参加してくださいって。受け取りやすいですね。そのようなものであれば。で、また、そのハマンと一緒に来てくださいって。で、このハマンというのは、もうこの時には国のナンバー2なので、だからその王様と国の一番ナンバー1の王様とナンバー2のハマンを一緒に呼ぶというのはそこまでおかしくないんですよ。唐突じゃないし、不自然じゃないんですよ。逆に言うと、そのハマンがなんか一階の役人でですよ。ユダヤ人に対してそのものすごいその反感を持ってて、なんとかしてこの自分の策略を張り巡らして、ユダヤ民族を抹殺しようとしてここまで来たのであれば、ハマンをいきなりもうどこの一階の役人の分際でですよ、この王妃が、催す宴会に王様と二人だけでその呼ばれるっていうのはおかしいんですよ。だからハマンがそうやってそのナンバー2に昇進したということに関しても全く偶然ではなくて、神はその本当にその背後で確実に動いておられて、ハマンがナンバー2になったのも、いや、その訳があるんですよ。ここで王様とハマンが不自然ではなくて普通のこととして、その宴会に呼ばれるためというか、呼ばれてもおかしくないためですよ。面白いのは、そのエステルは王様に対してどうか私の民族を救ってくださいとは言わなかったんですね。私ならもう3日間祈って神の前に、ああ、もう怖いけど、とりあえず行くかっていう時に、もうすぐにその自分の心の内にあるこの一番大きなこの問題をですよ。王様の前に、王様、私の民族を助けてくださいって、そう言ったかもしれません。なぜエステルが私の民族を救ってくださいとすぐに言わなかったかっていうのは書いてないのでわかりません。もしかすると、その王の好意を確実に受けるために、もう少し、あと一回、あと二回、その段階を踏んで、で、それで、確実にその王様が私の願いを聞いてくださるというところで、本当のその願いというのを王様の前に話そうと思ったのかもしれません。何でも欲しいものをあげるよっていうその王様のその言葉が、その確実に、これは絶対に王様がしてくださるという確信を持つまで、少し段階を踏もうというふうに考えてたのかもしれません。ただ一つだけ言えるのは、この私の民族を救ってくださいといきなり言わないということに関して、これは3日間彼女が断食して、彼女の周りの人たちも断食して、モルデカイも断食して、 神に対して祈って助けと導きを求めた結果に得られた知恵だということはわかります。神が考えておられる中で、その神が願っておられることを自分のそれが願いとなって、それを何か願うときに人に対して。で、何でもかんでも、その願い事をどんどん言っていくのが人に対してですよ。神に対してじゃなくて。自分のその胸の内、自分の心の内、自分のすべてをさらけ出すことが本当に賢いかどうかっていうのはわかんないです。特に、この王様というのは神を知らないから。同じその神を知っている者、信じている者に対しては、ある程度のその信頼関係がもうすでにイエス・キリストにあってあるので、その行き着く先はわかるんですよ。神に助けてくださいというその祈りで閉まるから。でもそうじゃない人たちに対して、本当にその自分の内側のことを、その全てさらけ出して良いものなのかということは、俺はかなりその知恵を持って考えるというか、その必要があります。ヤコブの手紙の一章の五節には、もしあなたに知恵がないんだったら、咎めることもなく、惜しげもなく与えてくださる神に願いなさいって。そうしたら知恵が与えられますって。どうしていいかわからないときに、神にどうしたらいいんでしょうかって、私に知恵を与えてくださいと祈るのは、とても賢いことです。どうせ神に祈っても、なんともなんないし、答えなんてすぐ返ってこないみたいな、そうやってその自分の常識というか、自分のその感情にかまけてしまって、もしくはその悪魔の火矢に負けてしまって、神に一言でも祈らないというのは、それはあまりにももったいないですよ。神にチャンスを与えるべきというか、そんななんか、私が偉いみたいな感じになっちゃうんですけど、でも、神に頼ることや、どうしたらいいでしょうかという一言もなしに、もう最初から神はどうせ聞いてくれないっていうふうに、その結論付けるのはあまりにももったいない話ですよ。エステルは3日間断食しながら祈ったんですよ。エステルを育ててくれたその親しいモルデカイに対してもお願いして、私と一緒に断食してほしいって、そして祈ったんですよ。そしたら神はその願いを応えてくれました。知恵が与えられたんですよ。そして王様はエステルの願いを聞き入れて、分かったって。私行くからって。ハマンをせき立てて宴会に参加するからねって。だからある意味その宴会に行くことをその楽しみにしたんですよ。だからこれでその一段階上がるわけですよ。王様のこのエステルに対する好意というのが。エステルの宴会です。6節から8節。その主宴の席上、王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。エステルは答えていった。私が願い、望んでいることは、もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて、私の願いを許し、私の、ね、望みを叶えていただけますなら、私が設ける宴会に、ハマンとご一緒にもう一度お越しください。そうすれば明日、私は王様のおっしゃった通りにいたします。王様はエステルに何を願ってるのってもう一回聞いたんですよ。それを与えるからさって。エステルに対しての行為は変わらず、エステルが催したその宴会を楽しんだんですよ。なので、結局何がしたいの？何が欲しいの？私からって。さあ行ってごらんって。ハマンがその隣にいるんですよ。エステルは、ここでも、どうか私の民族を救ってくださいとは言わなかったんですよ。エステルは明日も宴会を設けますので、もう一度ハマンと一緒にこの宴会の席に来てくれませんかって。その時に自分のその時にその明日私の本心を打ち明けますからって。エステルがこの時に初めからその2回目に2日目に話そうとしてたのかどうかはわかりません。神がそのように導いておられたかもしれないし、もしかすると言おうとしたけども力が出なかったかもしれないです。ただ神を信頼してこの信仰の一歩を踏み出したものを神は必ず助けてくださるんですよ。エステルがこの言えなかったということに対して後悔したとかそういうふうには思えません。まあ、もし言おうとしてたのに言えなかったとしたら、もしかしたら後悔してたかもしれないです。ああ、言えばよかった。言いたかったのに。でも、 明日もう一回来てくださいって。明日言いますからって。もちろんこれ読み進めていったら、エステルの話は、その有名ですからね。皆さんご存知のように、その王様は本当のそのエステルの本心を聞いて、その願いを叶えてくださいますよ。でも神は私たちの失敗も含めてですよ。確実に導いてくださるんですよ。で、ことを行うのは神であるので、私たちが、その、私たちの部分なんか、成功するとか、失敗するとか、そういうので、ビビる必要ないんですよ。すべては神がしてくださるから、私の失敗も通して、私の成功も通して。そのことを私たちは信頼するんですよ。私がどうであろうと、神がことを成し遂げてくださるって。ただ、私たちのその役割というのは、目の前のことをその、しっかりと果たすとか、そういうのじゃないんですよ。それは、結果としてついてくるんですよ。私たちがそのなすべきことというのは、この歴史も世界もすべてを治めておられて、すべてその神が願っておられるように、その導いておられるその方、それが神なんだって。私の力のその強さや私の力のなさとか、そういうのには全く関係なくて、神がすべてをしてくださるって。私はその神を信頼して、神にその委ねられたこと、任されたことをその信仰を持って一歩踏み出すという、その信仰が必要なんですよ。しっかりやらなきゃとか、これは失敗したとか、これは成功したとか、そういうのにこだわる必要はないんですよ。私たちの側は、としては、神を信頼して一歩踏み出すだけですよ。あとは神がしてくださるんですよ。その一歩を踏み出した後、その次、私が失敗しても、私が願ったように、考えたようにうまくいったとしても、神はどっちでも、良きに計らうというか、良くしてくださるんですよ。そして王としては、その、もう、じゃあもう、明日はもうまた宴会があるのかって楽しいなって。そして明日こそ、エステルが何を考えているのか、聞くことができるのかって。で、その心待ちにするわけです。9節から、14節。ハマンはその日、喜び、上機嫌で出て行った。ところがハマンは、王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。しかしハマンは我慢して家に帰り、人をやって友人たちと妻ゼレシュを連れてこさせた。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の主張や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどを全部彼らに話した。そしてハマンは言った。しかも王妃エステルは、王妃が設けた宴会に私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日もまた私は王と一緒に王妃に招かれている。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これらのことは一切私のためにならない。すると彼の妻ゼレシュとすべての友人たちは彼に言った。高さ50キュビットの柱を立てさせ、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。この進言はハマンの気に入ったので、彼はその柱を立てさせた。で、ハマンは上機嫌で帰っていってるんですけども、ただそのモルデカイが気に入らないんですよ。もう早くモルデカイが死んで、彼のその民族のユダヤ人たちが、ユダヤ民族が全部滅びればいいのってずっと思ってるんですよ。でも、あと12ヶ月ぐらいあるんですよ。そのお触れが実行、その法令が実行させられるためにはね。で、上機嫌で書いたんだけども、モルデカイをその王の門のところで見て、その自分に対して立ち上がろうともしないし、自分を少しも恐れてないのを見て、んだよって。もう感情に使えるっていうのはこういうことですよ。もうジェットコースター。感情というのは、本当にそのすぐにハッピーになるし、で、次の瞬間にすぐにアンハッピーになって悲しくなるんですよ。もうアップダウンがすっごい激しいんですよ。だから王様と一緒にその王妃エステルの宴会に行くことができたということを心から喜んでるんだけど、もうそれを出て王様のその門のところに来た瞬間、モルデカイを見た瞬間、一気にそれが冷めるんですよ。ハマンは不自由ですよ。ものすごく。すべての人から、すごいねとか、すべての人から認められないと気が済まないんです だってこの人、シュシャンの城に住んでいて、このモルデカイ以外の人たちからは、おそらく何千という人たちからは、素晴らしい人だって思われてたでしょうし、恐れられていたでしょうし、その彼が行くところ先々ではモルデカイ以外の人はみんなその膝をかがめて彼の前にひれ伏して、そして彼が素晴らしいってことをその本心でないにしても言ってたんですよ。それでも満足できないんですよ。この何とかしてこのモルデカイにあなたは素晴らしいって私の前にのそのひれ伏させたいっていうその欲求が彼の中にはハマンの中にはずっとあって、そして満足できないんですよ。すべての人からという点においてもすでに不可能を彼は求めてるんですよ。だから自分の肉を満足させるということはもうその時点で不可能なことを自分がその追求しようとしてるんですよ。私の肉はどこまで行っても満足しないですよ。たとえですよ、モルデカイがここで殺されたとして、すべての人がそのハマンに対してひれ伏すようになったとしても、彼はまだナンバーツーなんですよ。次はその王様を取らないと気が済まなくなってきますよ。で、その下克上を果たしてペルシャの王様になったところで、今度はもっと大きな、その、国がありますから、他には。なんで、ナンバーワンにならないと、すべての人がその彼を認めないから。そうやってその自分のプチ、城の主、城主になりたいわけでしょ、みんな。で、結局なれないから、だからその自分のその小さい城で、その自分がこのナンバーワンだっていうことを、その、誇示するために、ハマンがやってるみたいに、自分のその、家来たちを呼んできて、自分の妻を呼んできて、自分の自慢大会を始めるわけじゃないですか。病院っていうのは、そこで入院すると辛いってある人が言ってました。男性たちは入院してて、その男性が話すのは自分の自慢話しかないって。仕事でどんだけ成功したかとか、どんだけ苦労して何を手に入れたかって。で、女性たちは自分の夫のその文句しかないって。こんなくだらないところはないってある人が言ってました。だから結局その自分のこの肉を満足させたいから、その誰かを蔑んだりしないとできないんですよ。で、俺がどれだけやってきたかとか、もう自分、他の人たちのことを全く関係なく、俺が一番みたいな、そんな感じで語るんですよ。小学生以下みたいな感じですよ。俺の方が強いんだ、俺のもっともっと強いんだって、俺もっともっともっと強いんだとかって、なんかそうやってどんどんなっていくような、そんな感じですよ。満足しないんですよ、決して。肉は。神は、私がどんなんであれ、私を高価で尊いって言ってくださるんですよ。私が神にとって役立つものだからじゃないんですよ。私がミスユニバース級に超絶美しいからじゃないんですよ。よかったですよね。イエス・キリストが私の罪をあがなってくださって、それを信じたから、ただそれだけで、神は私のことを高価で尊いって言ってくださるんですよ。他の要因は何一つありません。私が何かやってるからとか、私が何かやめたからとか、私に何か力があるからとか、そういうので私を高価で尊いって言ってるんじゃないんですよ。神が私のことを高価で尊いって言ってくださるのは、イエス・キリストが私のことを、私の罪を全部あがなってくださって、私の罰を全部受けてくださって、十字架で。そのことを信じたので、私が義と認められて正しいって神の前に。だから神は私、正しいものを見て、イエス・キリストのゆえに私を高価で尊いって言ってくださるんですよ。イエス・キリストを信じた者は、その信じたその日からですよ。聖書について何も知らなくても、教会に一度も行ったことがなかったとしても、奉仕をやったことがない人でも、人生でどんな失敗した人でも、どんなに人を傷つけたような人でも、社会の中でとてもその地位のあった人でも、ある人でも、ない人でも、神は同じようにイエス・キリストにあって、あなたは私の目には高価で、 立っといていてくださるんですよ。満足することのない自分の肉を満足させることを追求するか、もう今ありのままの私を、むしろ私が神の前に弱くて罪人で敵であった私を愛してくださった方、イエス・キリストにあってただそのキリストを信じるというその信仰だけで私を義と認めてくださって、何の働きもない私を正しいとしてくださる神、そして何の働きもない不経験な私を、イエス・キリストを信じる信仰によって私を義と認め、高価で尊いと言ってくださる方の前に立つのか、どっちがいいかですよ。私は後者を選びたい。けどその自分の肉を満足させたいという思いは何度も何度でもムクムクムクムク出てきます。だからそのたんびに確認するんですよ。違うって、私の満足は神から愛されているということ。神から高価で尊いと言ってもらえていること。神の恵みと憐れみによって今の私があるということ、そこに私の満足を見つけるんだっていうところに、そこは戦うんですよ。そこじゃないって。私の肉を満足させるとこじゃないって。ジロさん素晴らしいねって言われるとこじゃないって。肉は喜ぶから素晴らしいって言われたいし。力があるねとか。認められたいし、肉は。でも、それを追求しても決して満足できないんですよ。でも神は私たちにその満足を与えることのできる方ですよ。私たちそれぞれ違いますよ。持ってるものも違うし、使われてきた背景も違いますけど。でも全ての人をイエス・キリストの上に、イエス・キリストを信じる信仰の上に、高価で尊いって言ってくださるんですよ。私たちの満足をそこに求めるのであれば、すぐにでも見つかりますよ。ハマンの妻と友人たちは、まあ、後々出てきますけども、この、賢い人たちっていうか、その知恵のある人たちというふうにも言われてますから、だからおそらく相談役です。の人たちは、そんなんだったら、モルデカイ殺せばいいじゃんって。簡単に言ってくれますよ。高さ50キュビと22メートルの柱にモルデカイかけちゃえばいいじゃんって。ただこの柱にモルデカイをかけるというのは、吊るして処刑するというものじゃないんですよ。ちょっと気持ち悪いんですけど、この柱を立てて柱にかけるというその処刑の仕方というのは、この、吊るして処刑するんじゃなくて、この柱の先っていうのは、この針のように尖ってるんですって。ものすごいその鋭利なものでできていて、それをその上にその処刑する人を乗せるんですよ。どうなるかわかりますよね。足から入れて首に通すって。そうやって処刑して殺して見せしめにするんですよ。私に歯向かうものはこうなるって。でものすごいその残虐な処刑の仕方ですよ。なんでこんなこと考えたんですか？ハマンが怒って憤ったからですよ。神が、イエス・キリストが私たちに対して怒ってはならないって、憤ってはならないって言われたのをわかりますか？私たちの中にある怒りや憤りというのは、こういうものを引き起こすんですよ。イエス・キリストを十字架にかけたのは、人々のこの怒りや憤りじゃないんですか？自分の地位が危ないと言った律法学者たちや、祭司たちですよ。私の肉が満足しないという、だから憤ったり怒ったりするんですよ。自分のものにならないから。それが罪なんじゃないんですか？ハマンを見てて、なんていうのかな、他人事じゃないというか、今まではこのハマン悪いやつめってずっと思って見てたんですけど、私の中にもそのハマンに見られるようなものってのはあるなぁということを、今回このエステル記をもう一度学びながら思わされていますよ。彼が不自由であることとか、イエス・キリストのことを知らないと、本当にそのイエス・キリストを知って、神が高価で尊いて言ってくださるという、その信仰に立てないと、私はそのハマンのように、自分の肉を満足させたいというこの不自由な中に、 いましたよ。私の中に、その、ハマンのように出さないにしても、ハマンも我慢してますからね。出さないにしても、この怒りとか憤りっていうのがあるんですよ。それはその自分に力がなくて、自分のその地位が危ないからですよ。そんなこと。自分が考えていることをその人にしてしまったら、私の立場がなくなるからです。警察に捕まるとかね。もしそういう心配がなかったら、私はおそらくやってますよ。その怒りと憤りに私の身を任せられるんであれば。というか、任せてしまうのであれば。だから人殺しとかあるわけじゃないですか。なんでこんなひどいことが起こるか、そりゃそうですよ。自分の中にある怒りと憤りをその解放するからですよ。それを満足させようとするからですよ。でいとも簡単にこのような、その、もちろんその人道的に考えて、いろんなそのブレーキがかかるんだけど、あまりにも怒って、あまりにも憤っていると、これが飛ぶんですよ。怒りとか憤りというのは恐ろしいものですよ。明らかにそれは罪ですよ。それを、捨てて、聖霊のこの力によって、肉の思いを殺してしまいなさいって。聖霊が私たちに与えてくださるのは、義の実じゃないですか。御霊の実ですよ。それは愛ですよ。そして喜びですよ。怒ってる時に、憤ってる時に、本当にその神の前にそれを持ってって、私をお助けくださいって。このどうしようもないこの感情をどうにかしてくださいっていう時に、神はそれを、神に対する感謝とか愛とか喜びに変えてくださるんですよ。パウロはものすごい怒って、ものすごい憤ってたんですよ。エルサレムでそのクリスチャンたちを迫害するのでは足りなかったんですよ。彼のこの肉をうわーっていうこの憤りを満足させるには。なのでものすごい離れた北のそのダマスコにまで行こうとしたわけですよ。クリスチャンたちを迫害するために。怒りと憤りに燃えて、憎しみに燃えて、けど、イエス・キリストに出会った彼はどうなったんですか？愛と喜びに満たされたわけじゃないですか。ハマンは、この怒りと憤りによって、このモルデカイをこのように残虐に殺そうとしたんですよ。6章。1節から3節。その夜、その夜、王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ませた。その中に入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグタナとテレシュがアハシュエロス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれてあるのが見つかった。この二章で私たち学びましたね。そこで王は尋ねた。このために栄誉とか昇進とか何かモルデカイにしたか？王は使える若い者たち、王に使える若い者たちは答えた。彼には何もしていません。王様は眠れなかったんですよ。それで本を読むことにしたんですよ。まあ、ある意味本を読んでもらうことにしたんですよ。120州以上の国々を、その州を治めていた王様も寝れない時があるんですよ。知れてますね、人間なんて。それで記録の書、つまり年代記を読むことにしたんですよ。その書の中に、モルデカイが王様の命を救ったということが書いてあったんですよ。そして、モルデカイには栄誉とか昇進が与えられなかったということをここで知ったわけです。いやもう、神はすごいですよ。そのモルデカイがこの王様の命を救った時点で、この良いものを、この栄誉とか昇進とかを得なかったっていうのは理由があるんですよ。ここにあるエステル記に書いてあるものを、また私たちのその人生の周りに起こるものを、もちろん聖書に書いてあることもそうですけど、この歴史の中に、この世界の中に、偶然っていうのは存在しないんですよ。運っていうのも存在しないんですよ。すべては、その神が、その御手を動かして、その、オーケストラしてくださってるんですよ。オーケストラの中には、その指揮者が必ずいます。指揮者がいて、いつ、誰が、どの、その、楽器をどのようにのタイミングで、どのような速さで、どのような大きさで、その、演奏するかということを、全部その、聞いているんですよ。 指揮者ってすごいですよ。何十人っているんだけど、その人たちの一人一人の演奏が聞こえてきてて、全部がそのハーモニーとして織りなすことをその理解してるわけだから。で、神はこの全てのその歴史をそのように指揮者としてそのタクトを振っておられるわけですよ。だから、そのモルデカイが、王様の命を助けたことも、その神の救だし、そしてそこで王様をとどめて、そのモルデカイに対して何か報いを得させるということをしなかったのも、神がその止めたんですよ。でもこのタイミングで、その王様が眠れない夜を過ごすことも、神はその決めておられて、そしておそらく王様のその持ってた書物にはたくさんの種類があったにもかかわらず、なぜか知らないけどとか、神が、ね、その選んだんですよ。年代記の書。これは記録の書で何が行われたかということが書いてあるその書物をその読ませて、しかもそれを読んだその家来たちに、ちょうどモルデカイが王様の命を救ったということが書いてあるところを読ませたんですよ。神には不可能なことはないですよ。神は全てを治めておられるんですよ。素晴らしいその指揮者のように、神のタイミングで、この全てのそのストーリーが、織りなしていくわけですよ、この歴史が。歴史なんてヒストリーだから。ヒストリー、ヒズストーリーですよ、ヒストリーって。ヒズっていうのは彼のって意味ですよ。彼のストーリー、物語。彼っていうのはもちろん神ですよ。そして王様が、じゃあ、モルデカイをどうしたらいいかということを、あ、そうだ、ハマンに相談しようということになったわけです。4節から11節。王は言った。庭にいるのは誰か。ちょうどハマンがモルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上奏しようと、相談しようと、王宮の外庭に入ってきたところであった。もうこのタイミングとかすごいですよ。王に仕える若い者たちは彼に言った。今、庭に立っているのはハマンです。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってきたので、王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者には、どうしたらよかろう。その時、ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思われる者は、私以外に誰があろう。こいつ。すごいプライドというか、うぬぼれっすよ。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってこさせ、また王の乗られた馬をその頭に王冠をつけて引いてこさせてください。その王服と馬を貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて町の広場に導かせ、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてください。自分がしてもらいたかったんですよ、そうやって。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。あなたに言ったことを一つもたがえてはならない。もうね、喜劇ですよ、こうなると。それでハマンは王服と馬を取ってきて、モルデカイに着せ、彼を馬に乗せて、町の広場に導き、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人は、この通りである、と叫んだ。神が背後におられるとしか言いようがないぐらい、タイミングが、すべてが整ってます。ハマンがその時に、その、おっしゃ、モルデカイ殺してやるぜって、王様のところに行ったのに、王様はそれはそれで、そのモルデカイをどうやったら祝福できるだろうかっていうふうに考えてて。で、こともあろうに、ハマンに対して、このモルデカイどうやって、モルデカイという言葉を出さないで、その良い祝福したい、その栄誉を与えたいものに対してはどうしたらいいだろうかっていうことを言って、そのハマンはめちゃめちゃうぬぼれてて、お、俺しかいねえだろうとかって言って。で、自分が一番受けたい、その祝福というか、この栄誉の受け方というのを提案して、そしたら、お前ハマン、そうだって、モルデカイのとこ行って、お前が提案した通りに、一つもそのたがわないようにちゃんとやりなさいとかって言われて。聖書版半沢直樹。断然こっちの方が楽しい。神は、その苦しい中で、私が神に対して、その助けを求めた声や、私が不安に その襲われている時に神に信頼を置いて神に助けを求めたこと、その一つ一つを覚えておられるんですよ。マラキの3章16節、マラキの3章16節、その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れる者たちが語り合っていることをね。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記されたって。神は覚えておられるんですよ。神は決して忘れないんですよ。私が神に信頼したこと。私が神に対して助けを求めたこと。私たちが心を一つにして神に対してお助けくださいって、憐れんでくださいって。私の必要を満たしてくださいと言ったことを神は決して忘れないんですよ。むしろその記憶の書にしっかりと書き記してるんですよ。そして叱るべき時に、叱るべき方法で神が私に必要なものを必ず与えてくださるんですよ。私はその敵になんか囲まれているような感覚になったとしても、全くその神に対して祈ったことや、その神に願ったことが報われないというか、全く聞かれないように思えてしまうような中でも、神は必ず私の声に耳を傾けてくださってて、だってイエス・キリストのみんなによって求めてるわけだから。そしたら神は必ず聞いてくださってるという。それを私たち忘れるべきじゃないですよ。そのことを信頼しておくべきですよ。ルカの18章の、まあ一節からですけど、18章では、イエス・キリストが、その、決して、まあいつでも祈るべきであり、決して、その、絶望してはならないって、そのことを教えるために、例え話を話しています。その話の、まとめとして、この7節と、ルカの18章の7節と、8節の最初の方にこう言っています。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。私たちもっと神を信頼すべきですよ。どうせ神に願ってもとか、祈ることしかできないとか、頼ませて祈りというのがもうすべての始まりなんですよ。祈りしかできないという言葉は、祈りについてあまりにも知らなさすぎるんですよ。祈りがなければ何にも起こらないんですよ。だからイエス・キリストはいつでも祈るべきだって、決して失望してはならないということを悟らせるためにこの話をするわけじゃないですか。でもそういう感覚に陥るときは来ますよ、必ず。神に訴えていることを全く神は聞いてくださらないんじゃないかって。でもその時にも失望してはならないって。神が選んだ者たちだって、イエス・キリストのことを信じたんだったら、私たち、イエス・キリストにあって私たち選んでくださったわけでしょ。私たちがその声を上げていることに関して、神は決して放っておかれることはないって。必ず裁きをつけてくださるって。必ず神がそのことを行ってくださるって。そのことを私たち信頼すべきですよ。何か行うとか、何かそのやめるとか、そういうその do and don'ts みたいな、やらないといけない、やってはならない、そういうことで神に対してなんか認められるとかじゃないんですよ。神に私たちがその委ねられていることというのは、この日常の生活の中で、そのど真ん中で、神に信頼するということですよ。神を信じるというところを、その神は私たちに委ねてくださっている。そこから後は神がしてくださるんですよ。神に信頼して神を信じて求めるかですよ。神を信じて神を信頼して一歩踏み出すかですよ。一歩踏み出して、その地面に足がつく前に、つく瞬間に、それと同時に、神はことを行ってくださるんですよ。このエステルのように。12節と13節。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆いて頭を覆い、急いで家に帰った。そしてハマンは自分の身に起こった一部始終を妻ゼレシと すべての友人たちに話した。すると彼の知恵のある者たちと妻ゼレシは彼に言った。あなたはモルデカイに負けておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。ハマは落ち込むんですよ。嘆いて顔を覆って急いで家に帰ったって。で、嘆いたりその顔を覆ったりする。もうこれは広場でパブリックにやるわけだから、公衆の面前で。それはその誰か、親しい人が亡くなった時にするんですよ。顔を覆って嘆くんですよ。それが、その、この顔を、嘆いて顔を覆うっていう、その表現ですよ。もうその人が死んだように、自分の親しい人がその亡くなったように悲しかったんですよ、ハマンはね。もうプライドがズタズタになって、ある意味プライドが死んだんですよ。まあ死んだと言っても、彼のプライドはずっと残るんだけど。だから、彼のプライドはその地に落ちたんですよ。で、それで、妻と、そのまた友人たちのところに行ったら、もう彼らは、あなたはモルデカイにも負けてるけども、モルデカイがそのユダヤ民族の一人であるんだったらもう決して勝てないよって。で、別にここは、その、ハマンの妻と、この友人たちが、そのイスラエルの神について悟ったとかそういうことではないと思います。どういうことかっていうと、その、王様がモルデカイに対してあまりにも大きな栄誉を与えたんですよ。それはハマンが願ったんですけど。あまりにもその与えられた、モルデカイに与えられた栄誉が大きいので、このハマンが考えたユダヤ民族をその抹殺しようというその計画も白紙に戻ってしまうぐらいのものなはずなんですよ。だからもうこの時点で勝負がついてるんですよ。もう無理だよって。で、ハマン、これだけその祝福されて、これだけ栄誉が与えられたのであれば、モルデカイに。そして彼がユダヤ民族の一人であれば、そのユダヤ民族をこの抹殺する計画をやめてくださいって言ったらもうやめさせられるでしょうって。で、それぐらいのその栄誉が与えられたんですよ。ハマンはもう本当になんかこの腹黒いというか、それぐらいのその栄誉を受けたかったんですよ、彼は。14節から7章の2節まで。彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせ、エステルの設けた宴会に連れて行った。もうハマンはもう、洗濯機の中に突っ込まれたようなもんですよ。ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、もう何が何だかわかんない。王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この酒宴の2日目にもまた王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか。王妃エステル、それを授けてやろう。何を望んでいるのか。王国の半分でもそれを叶えてやろう。で、この宴会の席で王様はまた同じ質問をエステルにします。で、王様のエステルに対する好意や姿勢というのは変わらなかったんですね。その二日目もね。何でも、その、求めるものを与えるから言ってごらんなさい。エステルは次のように答えます。3節から6節。王妃エステルは答えていった。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて、根絶やしにされて、殺害され、滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたでしょう。でしょうに。事実、その迫害者は王の損失を償うことができないのです。アハシエロス王は王妃エステルに尋ねていった。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。これでチェックメイトです。エステルの本心、本当に願ってたことは、私に命を与えて、私の民族にも命を与えてください。つまり、私と、そのユダヤ民族を、私の民族を救ってくださいということです。エステルは王様に、その自分とユダヤ民族の運命を伝えたんです。このままだと私たちは売られて、根絶やしにされて、殺害され、滅ぼされることになってます。もし、その命がある分マシですよって、私たちがもし、その奴隷として売られるだけだったら、まだ黙ってましたよって。でもあまりにも、滅ぼされてしまうのでは、こんなようにされるのは黙っていられませんって。 あまりにひどい仕打ちだったので、私は黙っていることができずに、王様あなたに直訴しに来たんです。エステルも感情的じゃないんですよ。そのハマに対して、なんていうんですかね、このもう怒ってて、こいつ死ねばいいのにみたいな、そんな感じでは思ってないんですよ。本当にこの淡々とというか、その彼女に中にある助けてくださいという、その正直なというか率直なその思いを王様に伝えることができてるんですよ。だ本当に私たちのそのなんか感情で動くと、決して冷静にはなれないんですよ。もう頭に血が昇って、もう何やっていいか分かんないからハマみたいになっちゃうんですよ。憤って。でもエステルはなぜそうならなかったかですよ。3日間祈ったんですよ。断食して、神の前にひしこいて。そしてモルデカイにもお願いして、自分のその侍女たちにもお願いして、3日間一緒に断食して、神の前に祈ったんですよ。だから神から知恵が与えられて、冷静さが与えられて、神が助けてくださるというその平安の中、この重大な局面を彼女は歩いてるんですよ。一歩踏み出したからですよ、神を信頼して。そこから先、あとは神が良くしてくださるんですよ。エステルがこの全てを考えてたわけじゃないですよ。王様がこの薬を入れて、王様が眠れなくして、そして王様がその多分本を読むはずだから、読ませるはずだから、この本を一番上に置いとこう。モルデカイが助けたっていうところにちょっとなんかこの、なんか挟んどいて、パッて開けるようにしよう。そんなこと考えるわけないじゃないですか。で、自分を滅ぼそうとしてる、自分の民族を滅ぼそうとしてる、その、もう憎きハマンが前にいたら、こいつって言いたくなるじゃないですか。でもそうならなかったのは、本当にその神を信頼して、その自分が何かするんじゃなくて、神に助けを求めて、神に信頼して、自分が手を下すんじゃないって、神が願っておられることを私はただやろうって、一歩踏み出したからですよ。神がすべての事柄に対するその背後におられるということ、神がその指揮棒を振って、タクトを振って、そのすべてを収めておられるということを、エステルが信仰で捉えたからですよ。7節から、まあ最後。10節まで、ハマンの最後ですけど、王は憤って主筵の席を立って宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして居残った。王が彼に災いを下す決心をしたのが分かったからである。王が宮殿の園から主筵の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前でこの家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は覆われた。その時王の前にいた宦官の一人、ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのために、ハマンが用意した高さ50キュビトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。王はこの迫害者であるハマンに対して憤ったんですよ。だからそれを見て、そのハマンはもうこれは私はもうとんでもないことになれって。それで王様とエステルの前で震え上がったわけです。でハマンはどうにかしてその命だけは助けてもらえるように、そのエステルに命乞いをしようとしてそこに居残ったんですけど、で、王様はそこで憤って、その宮殿の庭に出てったんですよ。園にね。全く、その自分が殺そうとしていたエステル、ユダヤ民族に対、にお願いして、その命乞いをするんですよ。もうこうなったら、何をどうしても、この立場というのは変わんないですよ。この裁きの場が来たら。新約聖書の中でも、その金持ちとラザロの話がありますよ。その、古事記の。二人とも死ぬんだけども。一方は、そのアブラハムの、その膝の上で休んでて、一方は、その、暑いところにいるわけじゃないですか。もういくらその、この地上で、その古事記と、自分の家の前にいる古事記と、その家の主人である、その金持ちが、その、そういうその、立場が分かれてたとしてもですよ。死んでしまって、で、その裁きの座の前にはそんなの関係ないんですよ、もう。その人がどれだけお金持ちかとか、それがすごいか、どれだけその、古事記で惨めだったかとか、そういうのも全く関係ないんですよ。 その人がこの地上でどれだけその神を信頼して神の前にその誠実に歩んだかということが問われるわけですよ。決してそれはもう行き来することができないんですよ。まあ、変えることができないんですよ。ハマンもそうですよ。もうここまで来たらおしまいなんですよ。ハマンはエステルのいた長椅子の上にひれ伏していたというふうに書いてあります。で、王様が宮殿の園から主演のその広間に戻ってきたら、そのハマンがエステルのいた長椅子の上にひれ伏してたんですよ。まあ、命乞いしてたんでしょうね。ただ、このヘブライ語なんですけど、ひれ伏すっていう言葉。で、この誰かが、その誰かの前にひれ伏すという言葉とちょっと違う言葉が使われています。で、人々はハマンの前にそのひれ伏して、この敬意を表してたんですよね。その時のそのひれ伏すという言葉と、このハマンがひれ伏したというそのひれ伏すという言葉が違います。このハマンがひれ伏すというのは、誰かの前にひれ伏すのではなくて、誰かの上に身を伏せるっていう意味ですよ。覆いかぶさるとか、まあ、状況とか場合によっては、その性的な言葉ともなり得ます。人の上に覆いかぶさるという。だから王様がめっちゃ怒ってるんですよ。それで、このハマンなんてこと考えてるんだって言って、その場でその自分の怒りを抑えきれないので、庭に出てったんですよ、園に。それで少し落ち着いて戻っていったと思ったら、そのエステルの上に覆いかぶさってるんですよ。それが見えたんですよ。別に実際にそうしたかったかどうかはわかりません。ただおそらくハマンとしては、お願いですから私の命は助けてくださいっていうふうにやってたと思うんですよ。けど王様から見たら覆いかぶさってるように見えて、この私の前でこの家の中で王妃に乱暴しようとするのかっていうふうに映ったんですよ。もうこの瞬間にハマンはおしまいです。だからハマンがやることなすこともうまくいかないんですよ。自分の肉を本当に満足させるために生きてきた。もうそのためだけにその追求し続けた人の行き着くところですよ。イエス・キリストのことを私知らなかったら、神が私のことをイエス・キリストを信じる、ただその信仰だけで私を高価で尊いて言ってくださるということを知らなかったら、私ハマンと変わらないですよ。自分のこの束の間の喜びというか、その自分の肉が満足して私みんなから認められたとか、私このようなプロジェクトを成功させたとか、他の人たちよりも私これができるとか、これを持ってるとか、これ持ってないとか、だからそういうものでその自分のその価値を、付加価値をそのつけようとしているのであれば、私の結局のところ、行き着くところというのは、ハマンと変わらないんですよ。最終的に、本当にその自分が命を得るために、永遠の命を得るために、神からよくやったねって言われて、神からそのご自分、神がおられるところに、その神の御国を受け継ぐために、やることなすこと、私の肉を満足させようと願えば願うほど、そこに行き着くことはできないんですよ。で、本当に感謝してますよ。神に。そのままだったら、その、ハマンと同じような、鉄を踏んでた私を、ご自分の御子をさえ惜しまずに、十字架に与えてくださって、このハマンが死刑を、その処されたようなぐらいの、それ以上の苦しい、その処刑に処されて、その死を、私の罪が許されて、私がその神の国を相続させる、することができるために、私をご自分の子とするために、イエス・キリストさえ惜しまずに与えてくださった神に、本当に感謝しますよ。私がそうならないように。神はご自分の民と、そのご自分に対して助けを求める民の声に、耳を傾けておられて、目を向けておられて、その叫びを決してないがしろにされないですよ。そして神のタイミングと神の方法で必ず裁きを、その正義を行われます。ローマの8章の28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことを働かせると書いてあります。 私にとって嬉しいことも、私にとって苦しいことも、私にとってこれは大成功だって思えることも、私にとってこれは大失敗だと思えることも、すべてのことを働かせて、益としてくださるって。だから私が失敗することも、私が大成功を収めることも、なんら神にとって、私を救うという、神のご計画にとって、別にプラスになることもマイナスになることもないんですよ。神は私の失敗も、私の成功も、私が手に入れたものも、手に入れられなかったことも、全部を働かせて、私の人生すべてを使って、全部のその一つ一つのピースを組み合わせて、私のそのすべての、歩みを神が指揮者としてオーケストラしてくださって、私が終わりの日に蘇って、永遠の命を受けるために導いてくださるんですよ。私に必要なものは、力とか、知恵とか、知識とか、そういうのじゃないんですよ。本当に私に必要なものは、神がすべてを治めておられる、神がその歴史の指揮者であられるということを理解して、そのことを信じて、神に対するその信頼というのが私に必要なものですよ。神を信頼するということは。私の人生や私の周りの人々やこの世界の歴史すべてを指揮しておられるというこの神を信頼することが私にとって必要なことですよ。そこから何をするかとか何をしないか何を得るか何を捨てるかそれはその一歩進んだらわかりますよ。進みもしないのに次のことはわからないです。でも神を信頼して一歩踏み出したらその次がありますよ。二歩目三歩目のことを考えても一歩踏み出さなかったら何も起こらないんですよ。もうこの一週間で沖縄県はコロナ感染者が人口10万人の中で一番その多い感染者が多い県になりましたよ。でも分かんないんですよ。これから先どんなになっていくか。経済も回さないといけないですよ。で、GoTo キャンペーンやめろって一概に全部言えないですよ。経済が死ぬから。全部自粛しても、もう一回目の自粛でもう日本の経済もすごい落ちてるから。二回目、三回目の体力はおそらくないですよ。だから開けないといけないですよ。そうやって。もうこうやって個人個人が気をつけて、その自粛しながら、その不必要な、この外出を避けたり、しっかりその手洗いしたり、マスクしたりするっていう生活を、あと、何ヶ月か何年かしないといけないですよ。いろんな不安は出てきますよ。もしかしたら久米島にも出てくるかもしれないし。でもその不安の中で、このすべてを治めておられる神を見据えて、この方に信頼を置くんですよ。私たちにとってそれが必要なんですよ。そして神に対して一歩踏み出すんです。そしたら必ず神が私たちを祝福してくださるんですよ。祝福というのは、身を結ばさせてくださるということですよ。なんか経済が祝福されるとか、なんかいっぱいもらえるお金が、大丈夫とか、そういう話じゃないです。コロナにかからないとか、そういう話じゃないです。神の祝福というのは。神の祝福というのは、私たちが愛という、愛の実を結ぶということですよ。愛の実を結んだら、私たちの中に喜びが生まれるんですよ。感謝が溢れるんですよ。そして平安があるんですよ。いろんなその先行きが見通せないような不安がある中で、喜びと感謝と平安が私の内から湧いてくるんですよ。それを神は祝福と呼んでるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められたことと、私がその信仰を保てるように導いてくださるその聖霊が与えられること、そのことを神は教えてくださるって、ああ、私は神から義と認められてるんだって。私には聖霊が与えられてるんだって。だから大丈夫だって。そして喜びと平安が私を支えるんですよ。どんな状況の中でも。その祝福を神は必ず与えてくださいますよ。私の中に起こる、私の周りに起こることすべてを使って、神はそのすべてをオーケストラしてくださって、指揮してくださって、私に良いものを与えてくださるんですよ。その方を信頼していくことができますように祈ります。天のお父さん、本当にあなたがこの歴史のすべての背後におられて、あなたの御手が 至るところにあって、私が意識しているところも意識してないところも、理解できているところも理解できてないところも、私が不安を感じてしまうところや私が弱さを覚えてしまうところ、もうそのすべてにおいて、すべてのところにあなたの御手があって、そのすべてを働かせて私のために、私が愛するという実を結んで、私の内側に喜びと平安とあなたに対する感謝が湧き出るようにしてくださる方であること、またそのすべてをあなたが恵みによって成し遂げてくださるということ、そのことを信頼していることができますように、どうぞお助けください。本当にいろんなその健康的な不安や経済的なその不安に襲われる日々がこれからもっと続くかもしれないです。そのような状況の中にあって、主どうぞ、なんか目の前のことを追い求めて自分の肉を満足させるということではなくて、私の感情を、私の感覚を満足させるというところではなくて、本当にそのあなたが私に与えてくださるこの霊の領域の深いところから与えてくださるその満足を求めていくことができますように、あなたから愛されていること、あなたが私のことを高価で尊いていってくださること、イエス・キリストによって私は正しいと認められていること、そしてそのことをその保つために必要な聖霊が与えられているということ、そこに本当に私の喜びと私のその満足を追求できるように、私たち一人一人をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。